聖書にある神の御言葉に聞きます。ガラテヤの信徒への手紙第4章21節から31節です。新約聖書の348ページ、新約聖書の348ページ、ガラテヤの信徒への手紙第4章の21節から31節になります。ページは348ページです。新約聖書にある神の言葉に聞きます。私に答えてください。律法のもとにいたいと思っている人たち、あなた方は律法の言うことに耳を貸さないのですか。アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から生まれ、もう一人は自由な身の女から生まれたと聖書に書いてあります。ところで女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由な女から生まれた子は約束によって生まれたのでした。これには別の意味が隠されています。すなわちこの二人の女とは二つの契約を表しています。子を奴隷の身分に産む方はシナイ山に由来する契約を表していて、これがハガルです。このハガルはアラビアではシナイ山のことで今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムはその子供たちと共に奴隷となっているからです。他方天のエルサレムはいわば自由な身の女であって、これは私たちの母です。なぜなら次のように書いてあるからです。喜べ子を産まない不妊の女よ、喜びの声を上げて叫べ、産みの苦しみを知らない女よ、一人取り残された女が夫ある女よりも多くの子を産むから。ところで兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。けれどもあの時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように、今も同じようなことが行われています。しかし聖書に何と書いてありますか。女奴隷とその子を追い出せ、女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてあります。要するに兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく自由な身の女から生まれた子なのです。私たちの教会では日曜日の朝ごとにガラテヤの信徒への手紙から御言葉に聞き続けています。たった今今日与えられました聖書の箇所4章の21節以下の御言葉を朗読いたしました。率直に申しまして皆さんどうですか。朗読された御言葉を聞いてよく分かりましたか。おそらく、いや今日の箇所分かんない、さっぱり分かんないという方がおられるんじゃないかと思います。おそらくよく分かってしょうがないと、読んでるのを聞かれる、聞くだけで心が動かされて感動してくるっていうような人はおそらく少ない、いやもしかしたらおられないかもしれません。聖書の中でも、このガラティアの信徒の手紙でも確かにこの聖書の箇所は難しい箇所であります。しかし、それでもパウロが何とかして分かってもらおうとして言葉を探して語ろうとしているということは、分かっていただけるのではないでしょうか。パウロはこの手紙をガラティアの教会、諸教会の人たちに向けて書き記したのです。ガラティアの諸教会というのは、これはガラティア地方にある教会ですけれども、この教会はパウロの伝道によって誕生しました。しかしパウロが去って、他の場所地に去っていった後に、エルサレムからやってきたユダヤ主義者、律法主義者たち、律法主義者と言われるような人たちがやってきまして、パウロの語ったキリストの福音に反する事柄を教えたわけです。パウロは パウロが伝えたのはユダヤ人も異邦人も主イエスキリストを信じる、その信仰によってのみ救われる、また神の恵みによってのみ人は救われるんだと、行いによるのではない、立法を行うことによって人が救われるのではなくて、イエスキリストを信じる信仰によって救われるということをパウロは説きましたが、それに対してエルサレムから来た立法学者たちはガラテヤの教会にそれは違うと、パウロが言ってることは違うんだと、そうじゃなくって、イエスキリストを信じる、確かにそうだけれども、それにプラスアルファして割礼を受けること、そしてまた立法を行うこと、他のユダヤ人と同じようにすることが必要なんだと、それで救われるんだということを、まあ、解き進めたわけです。そしてパウロを通してキリストの福音を聞いて信じた、あのはずのガラテヤの人々、十字架のキリストを見上げて、この十字架のキリストによって救われる、この十字架のキリストによって自分たちは救われるんだということを本当に喜んでいたはずのガラテヤの人たちがそこから離れてしまい始めたわけです。そして信仰が、まあ要するにグラグラとぐらつき始めまして、そして喜びが失われて、感謝が失われて、そして、まあ、パウロから離れつつあったわけです。いや、パウロの語った福音から離れつつあったわけです。そのことを心配して書いたのがこの手紙です。パウロは何とかして分かろう、分かってもらおう、何とかしてもう一度生まれ変わってほしい、そういう願いを持ちながら祈りながらこの手紙をずっと書いてきました。多くの言葉を連ねてきました。そして今日の聖書の箇所の直前にはこういう言葉があります。できることならあなた方のところに行って面と向かって語調を変えて話したいですね。まあ、ここまで言うに至ったわけです。行きたいと、もうあなたたちのところに、もう手紙書いてるんじゃなくて行って面と向かって対面して語りたい、そう言いました。まあ、けれどもこれかなわないことですよね。でさらにはこういう、その絵についてこう言っています。あなた方のことで途方に暮れている、こう言うんです。もう途方に暮れている、私は どうしていいのか分かんない、何を語っていいのかも分からない、こういうに至るわけです。ある聖書の仲介者がこんな想像をしていました。当時の手紙っていうのは、これはあの、まあ、私たちが今日書くような仕方で書かれたんじゃないんです。口述筆記です。一言で言って口で話すようにあの語るんです。そして弟子がいて、そこで筆記するわけです。語った言葉を、それを忠実に書いていくという仕方で書かれたものです。それが、まあ、聖書のパウロ書簡といわれる書簡というのは、そういうふうにして書かれたものがほとんどなんですね。そしてここである仲介者が想像します。途方に暮れている、あなた方のところで途方に暮れている、こう書いてパウロは一旦言葉を失ってしまった。そしてもしかするとここでもう何にも言えなくなって、もう休憩になったんじゃないか。一旦あの弟子もそこでパウロの言うことを書いてたんですけど、ここでやめてもうちょっと一旦場を変えると言いますか、あのそういう時を持ったんじゃないか。単に休憩と言いまして疲れたからって言ったんです。言葉を失ったからです。どうしていいか分かんない、何をこの先語っていいか分かんない、そうやって言葉を失っちゃった。私はそういうことはここに今日の箇所において、おそういうことってあったんじゃないかと思っています。そして言葉を失ったところでしばしの猶予があって、もう一度席についてパウロが語り始めるんです。 終わらなかったんです。もう一度パウロの口から言葉が出てくるんです。それが今日の箇所なんです。ある人がこのガラテヤの信徒の手紙についてこんなことを語っておられるんです。こういう言葉です。ちょっとそのまま書き抜いてきました。聖書の中でも私たちの心に最も深く突き入ってくる言葉がこのガラテヤの信徒の手紙、非常に激しいけれども私たちの心に突き入ってくるような言葉が語られているのがガラテヤの信徒の手紙。さらにこういうんです。私たちの愚かな心、かたくなな心の中に突き入る言葉が語られている。それがガラテヤの信徒の手紙って言いました。突き入る入ってくる、固い殻をバーンと破って私たちの心の中に入ってくるような言葉をパウロという人はこのガラテヤの信徒の手紙で語ってるんだと言ってるんですね。私はなんだかわかるような気がするんです。それはとてもよくこの手紙の特徴を捉えた言葉だと思っています。そしてそれはおそらく今日のような聖書の言葉もそうなんです。そして、なんて言いますかね、途方に暮れている言葉で一旦わけわかんなくなって、もうその先何語っていいかわからなくなって、もういやそういうこと、そういう中で語られたがゆえに心に突き入る言葉になっているのかもしれないと思います。そういう言葉です。そして今日の歌詞でこう語り始めます。私に答えてください。律法のもとにいたいと思っている人たち、あなた方は律法の言うことに耳を傾けないのですか。律法主義に傾いている者たちが教会の中にいて、その人たちを心配してこの手紙を書いたと申しました。ですから律法主義者ですか、律法っていうのを重んじるんです。その人たちに律法を用いて語るんです。律法というのは私たちが普通に考える意味での律法という意味だけではありません。十戒という意味だけではありません。ここではとりわけ律法の書です。律法と呼ばれるものは、例えば私たちが、旧約聖書の最初のモーセ五書と呼ばれる書物がありますね。これが律法なんですね。ですからその律法を重んじている人たちに律法のことを言うことを聞かないのかって言って、パウロは創世記を語るわけです。そしてただ語るというだけでなくて、ここでは解釈を施して語っています。パウロはここで当時、これ今の私たちには、ちょっと違和感があるというのが正直なところなんですけれども、当時用いられていました比喩的な解釈を用いて語ります。このような読み方を、用いてパウロが語りたいことがあるわけです。何よりも彼が語っていることがあるわけです。それは私はこう言っていいかなと思うんです。パウロは律法を読んでみせるんです。創世記を読んでみせるんです。それを律法主義的にではなくて福音的に読んでみせるんです。福音の中で福音の光を当ててこの創世記を読むんです。注意してください。皆さんの中で旧約聖書ってのは新約聖書に劣るものだと考えている人がいたら、その考え方は修正してください。決してそんなことありません。旧約聖書も聖書、新約聖書も聖書、そして旧約聖書、新約聖書が福音であるように旧約聖書も福音なんです。同じです。その福音の中で、福音の中で旧約聖書を見る、読むっていうことをパウロがここでして見せてくれている。私は今日の箇所をそういうふうに言ってもいいと思います。ここにもほらほらご覧ほら、ここにも福音が語られているだろう、あなたたちのことが語られているだろうっていうふうにして語ってるんです。 そしてここで、まあ、パウロが用いているのはアブラハムの子供ですのことです。二人の子供のことです。もうすでに実はこのガラティアの信徒の手紙では3章でアブラハム、あなたたちもアブラハムの子孫って異邦人のガラティアの人たちに向けてパウロは語っていました。アブラハムについて語ってきたところで、今度はアブラハムの子供たちに視点を移してここでは語っています。このアブラハムの二人の子供っていうのはイサクとイシュマエルという名前の、子供です。イサクの方はアブラハムの妻サラから生まれた子供です。イシュマエルの方は女奴隷のハガルから生まれました。そしてこの二人のうちどちらが神の祝福を受ける家系になったのかといいますと、イサクの方です。もちろんこれはイシュマエルの方にも恵みがなかったということではありません。創世記が語っていることは。でも神の祝福を受け継ぐようになったのはですね、このイサクの子孫であります。そしてそのことがここに語られていて、ここに神の御心が現れているんだということをパウロは言います。あなたたちのことがここに書かれている、現れていると言うんです。23節にはこう語られています。女奴隷の子は肉によって生まれたのに対して、自由の女から生まれた子は約束によって生まれたのでした。アブラハムとサラは必ず子供が与えられるという神様の約束を与えられておりました。まあ、しかしいつまでたってもそれが実現しなかったんです。なかなか実現しなかった。年ばっかり取っていくわけです。そして2人とも、まあ、最初はそうじゃなかったんでしょうけど、どこかでも心が折れてしまって望みを持てなくなったんです。約束を信じきることはできなくなりました。そこでサラが提案したんです。奴隷のハガルのところに入ってください、ハガルと関係を持ってください、そしてハガル、奴隷のハガルを通してあなた の子を得てください。そしてそれに対してアブラハムはその提案を受け入れて、その通りにしてハガルとの間に子が生まれました。それがイシュマエルでした。パウロはそのことを肉によって生まれ、イシュマエルの誕生のことを肉によって生まれというふうに表現しています。すなわちこれは自然の方法で、人間の知恵と人間の創意工夫あるいは努力によって、人間的な努力によってと生まれたということです。肉によってというのは。そしてそれに対してイサクは生まれるわけですけど、それずっとイシュマエルの後のことですね。アブラハムがそれはアブラハムがおよそ100歳になった時のことでした。その時に生まれました。そのイサクは約束によって生まれたと言われています。これは約束によって生まれたっていうのは、これは人間的にはありえない年齢じゃないですか。100歳にもなって子供が生まれるっていうのは、でそういう人間的には不可能なことの中で、サラはこう宿してイサクを見ました。これは自然なことではなく、人間の知恵や努力によることではありませんでした。肉によるものではなかったんです。つまり神の恵みの賜物、神の恵みの約束によって生まれたというのがイサクでした。このイシュマエルとイサクがここでは対比されているんです。そして立法主義者たちはイエス・キリストを信じることに加えて割礼を受けて立法を守って救いを得るように教えていました。それをパウロは、それは肉による生き方だと、人間の知恵や努力によって生きる生き方であり、イシュマエルのあり方にあたると。そしてこのイシュマエルは奴隷の子であり、奴隷でありました。ですから立法によって救いを得ようとするして生きる人は奴隷になって生きることになるわけです。しかしもう一つ別の生き方があると、もう一つ別の生き方が、これがイサクによって示されているというのです。イサクの方は神の恵みの賜物、神の約束によって誕生し、そして神の恵みによって、人間の知恵や努力によってではなく、神のもうこれは神の介入、神の恵みによって生まれたわけですね。でそして根本的にこのイサクっていうのは奴隷じゃなくて自由な女から生まれたものであり、自由を与えられたものなのです。 で、パウロはこの創世記の中に、こういう私たち人間の二通りの生き方、二通りの在り方が示されていると読んでいるわけです。そして一方は奴隷として生きる道であり、一方は自由に神が与えてくださる恵みによって生きる自由によって生まれる、一方は人間の努力、人間の力によって生きる、立法によって生きるということですね。そうじゃなくてもう一つの生き方があると、それが神の恵みによって生きる生き方だと。そしてこのイシュマエルの肉による生き方は、これは人を奴隷状態にしてしまう。もう一つのイサクのこの誕生のあり方は福音による生き方で、これこそ人間に自信、誠の自由を与えるんだということを言っているわけです。パウロはこういう二つの生き方が人間にあることを立法の書である創世記は語っている。この二つの生き方を語っている、今直面しているガラティアの人たちが今直面している事柄について、この創世記は語っているんだということを、まあ、言っているわけです。そしてですよ、今日の聖書の箇所の最後のところでこう結んでいるんです。要するに兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく自由の身の女から生まれた子なのです。また、28節にもこうあります。ところで兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。創世記について語りながらイシュマエル の奴隷の生き方とイサク の自由人の生き方と恵みによって生きる生き方と対比して、ここであなたたちはイサクの側ですと言うんです。あなたたちはアブラハムの子孫であると三章では語りましたが、ここではイサクの子孫ですと語ってるんです。奴隷のイシュマエルの子孫じゃないよ、あなたたちは奴隷ではなく自由を与えられたものだ、つまりあなたたちはイエス・キリストによって自由を与えられて救われている、神から恵みをいただいている、救われている、こういうわけです。あなたたちはどっちなんだ、どっちか決めろって言ってるんじゃないんです。またあなたたちは奴隷のイシュマエルなのか自由なアブラハムなのか、自由なこのイサクの方なのかどっちなのか よくわからないねって言ってるのでもありません。パウロはここではっきりと女奴隷の子ではなく自由の身から出たものです、あなたたちは自由な自由人の子供です、イサクの子孫です、イシュマエルではなくイサクの側に立つものです、つまり神の恵みによって生まれたものです、そして生かされているものですと言ってるんです。私はこれはすっごく驚くべき発言だと思うんです。私はもし私自身がパウロだったらどう言うかなと思うんです。ガラテアの教会の人たちは迷いの中に置かれていました。あっちフラフラこっちフラフラしてるんですね。で、そういう人たちに向かってパウロはあなたたちどっちなんだ、どっちかはっきり決めろって言ったんじゃないんです。どっちなんだろう、分かんないなって言ったんじゃなくて、あなたたちははっきりとイサクの子孫ですよって語ってるんです。もしかすると私はガラティアの教会の人たち自身に自分が分かっていただろうかすら思うんです。パウロは霊の目で見てるんです。ガラティアの人たちは迷っていました、惑わされていました。言い換えると神の恵みが見えなくなっていた。しかしパウロはその彼らの代わりにって言いますか、彼らに先立って彼ら自身を新しく見ているんです。私忘れられない言葉があるんです。牧会っていうのは新しく見ることですっていう言葉なんです。こういうことです。私は まあ、牧師ですよね、まあ、皆さんもそうお互いに牧会したりする。でその時にとても大事なことは見るってこと。で見るって時にね、私たちはいろんなふうに見るわけです。で見るって時に単に見た目を見るっていうことだけだったら私たちは見えないです。見た目は誰でも見えるんです。でも霊の眼を持って見るって時に変わって見えてくるってことがあるんですね。例えばイエス様がザーカイという人と出会いました。ザーカイっていうのはイエス様によって見出された人です。イエス様を見ようとした人ですが、イエス様はこのザーカイのところに行って木の上に登ってるザーカイを見ました。見上げて、そして言われた、ザーカイ急いで降りてきなさい。ザーカイっていうのは正しいものっていうことです。そしてこの人もアブラハムの子孫って言いました。でもこのことを見た人たちは、こういうふうに言ったというふうにあるんですね。あの人は罪深い男のところに行って客となった。つまり私はこう思います。町の人たち、村の人たちはみんな、エリコの町の人たちはみんなザーカイを罪深い男としてしか見てなかったんです。でもイエス様はザーカイをザーカイとして見られた。正しいものとして見られた。今日私の家に泊まりたいって言って泊まることになってるって言って、神様の恵みの中にあるものとして 見られたんです。でこのイエス・キリストの眼差しで見ることが教会の牧会ということだと言いました。で私はそのことは本当に大事なことだと思っています。でもどうでしょうかね。私たちは自分のことは自分が一番よく見えている、分かっていると思っています。私はこういう人間、私はこういう人間。でも本当にそうでしょうか。自分のことは一番分かんないんじゃないでしょうか。本当は見えなくなるんですよ、すぐに。自分が何者かということが。でパウロはここで見えなくなっていた人たちの代わりに見てるんじゃないでしょうか。見出してるんじゃないでしょうか。そしてあなたたちは奴隷の子じゃないって、自由な身の女から生まれた子供たちだというふうにして見ているわけです。そして実は今日の聖書の箇所っていうのはここまで触れてきませんでしたけれども、実は本当に大きな大きな区切りなんです。ガラテヤの信徒の手紙を真っ二つに分けるとしたら、今日のこの31節までと、そして5章の1節はその間をつなぐ、まあ、かすがいのような場所ですけれども、その後半ということに分けれるんです。つまりここに行き着くわけです。パウロは一旦途方に暮れました。途方に暮れたところでもう何を語っていいか分からなくなったところで、創世記のことを思い起こして創世記から語っていきました。そしてガラティアの信徒の人たちの手紙を見出すんです。そして恵みの言葉を告げるんです。お前たちはダメだ、どうしようもないっていうんじゃないんです。そうじゃなくて、神が選ばれた者たちだと、自由な者たちだと、ここで語るわけです。ね、まあ、私たちも本当に見えなくなるんですよね、自分が。そういう私たちにとって今日の御言葉はやはり重要です。私たちは御言葉を通してしか自分が見えません。私たちも同じなんです。人間はこの一種マイルか、自分の知恵と努力によって、人間の知恵と努力によって生まれたものか、それか神の恵みによって生まれたものか、イサクか、どちらかなんです。そして私たちはイサクなんだと言われているんです。また別の言葉で、今日の聖書の言葉ってエルサレムっていうのと天のエルサレムって出てきますよね。これは当時の人たちはみんなエルサレム、エルサレムって、地上のエルサレムにより頼んで生きてたわけですが、でも天にあるエルサレムがあなたたちの母って言われているように、天の恵みによって生まれたものだということがここで語られているわけです。 でもそれが見えなくなるのが私たちです。でもどんな時に見えなくなるでしょうか。それは苦難の中じゃないでしょうか。ガラテヤの教会の人たちは立法主義に従うように立法主義者たちから繰り返し求められたようです。今日の箇所の29節には、けれどもあの時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように今も同じようなことが行われていますとございます。あの時とあるのは創世記21章の9節に記されていることを指しています。創世記の21章の9節にはこうあります。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子がイサクをからかっているのを見てアブラハムに訴えた。あの女とあの子を追い出してください。こうあります。からかっているというのは大したことじゃなくて、戯れて遊んでいる程度とも解釈できますが、この言葉は実は血を流すというふうにも解釈されてき、ました。つまりちょっといじめてるみたいなことじゃなくて、血を流すぐらい深刻なことがここで語られていると読まれてきて、パウロはその立場を取っています。そしてあの時ハガルの子がサラの子をいじめて迫害した、それと同じようなことが今もあなた方の間でも行われ続けている。ガラティアの教会の人たちがどんな迫害に遭っていたのかということは詳しく分かりません。しかし6章の13節には無理やり割礼を受けさせられようとしたというようなことも書かれています。おそらく激しく攻撃され続けたんです。こういうことだと思うんですね。割礼も受けないで律法を守らないでそれでも救われるのかって、でも繰り返し繰り返し責められたんです。信仰だけで救われるのか、イエス・キリストを信じるだけで救われるのか、あなたたちの生活はおかしいじゃないか、支援の中にお前の神はどこにいるのかっていう言葉が出てきますが、お前の神はどこにいるのか、お前それで救われるのかって、そういうふうにして、何度も何度も言われ続けてきたんじゃないでしょうか。否定されたわけです。そして迷い始めた。神の救いの恵み、キリストの十字架の愛が見えなくなった。そこでパウロはそのような目に遭うのはあなたたちに神の恵みがないからじゃなくて、むしろ神の恵みによって自由な身とされたものはみんなこういう攻撃に遭うんだと言ってるわけです。それは神の子じゃない印じゃなくって、救われてない印じゃなくって、むしろ救われているからこそそういう目に遭うんだということを語っているわけです。苦難の中で神の救いの恵みにしっかり立ちなさい、苦難の中でこそ、神の恵みにしっかり立てと言ってるんです。私たちは迫害に遭ってるわけじゃありませんけれども、やっぱり苦難はあるんじゃないでしょうか。私たちがこの世に生きてるとやっぱりいろんなことあります。そしてやっぱり攻撃受けます。どんなふうにも、病気したりいろんな辛い目にあったり、あとお前の神はどこにいるっていうふうに言われたり、お前それでもクリスチャンかと言われたり、また自分でもそしてそういうふうに思ってきたりっていうことがあると思います。そう言われれば、お前それでもクリスチャンかと言われれば倒れてしまいそうになります。立派な行いができているわけでもなく、この世にあって破れだらけだからです。しかしそれでも私たちは神の救いの恵みに立つ、そこでも救いの恵みに、そういうところでこそ立てとパウロは言っているわけです。30節にはこうあります。しかし聖書に何と書いてありますか。女奴隷とその子を追い出せ。女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてあります。この言葉は文字通り立法主義者たちを追い出してしまえ、迫害には迫害で返しなさいというようなことではありません。立法主義者たちは追い出しちゃえっていうようなことでは、私はないんじゃないかなと思えてなりません。むしろここで語られていることは、神の恵みの約束によって生きる神の民と人間の力によって生きる者とは同居できないということです。 言い換えればイエス・キリストにより頼む信仰によって生きるものと人間の技により頼む立法主義者とは同居できないということです。これはつまり霊的な意味です。私たちの心の内のこと、内面のことです。どっちつかずの状態はありませんということです。きっぱり切って捨てるべきものがあると、それは立法によって救われる生き方だと言うんですね。福音によって生きようということです。自分のうちにある立法主義と決別しなさいということです。先週私は母が召されました。82歳でした。信仰の生涯を、中途からですか、彼女を送って、40年近い信仰生活を送って主の御元に召されました。私よりも先に信仰に入って洗礼を受けました。私は母のに祈り、いろんな意味で支えられて、両親ともにですが支えられて子供時代を送りました。今その恵みに心を集めています。いろんな思い出があります。そして母からはいろんなことを教わりました。一つは対話することです。言葉を交わし合うことです。母はホーリネス教団という教会で洗礼を受けました。最初、そしてその私は改革派、日本キリスト教団の改革派系の教会で洗礼を受けました。で、私の信仰は改革派です。そうするとやっぱり合わないんです。衝突するんですねそしてよく喧嘩しましたで、随分きついことをお互いに言い合いました。お前はなっとらんと、クリスチャンになって救われて牧師になろうと思ってる人がそんなんでどうするみたいな、そんな生活でどうするみたいなことをよく言って叱られました。で私は母のことを時々逆に責めました。立法主義的だって立法と福音の問題、このガラテヤの信徒の手紙で語られているような問題は私の親子にとっても実は大事なことでした。そして私は母を通していろんなことを考えさせられました。母もおそらくそうだったと思います。私を通していろんなことを母もまた気づかされていたかもしれないと思っています。そして人生の長い道のりを見るときに非常に福音的になりました。よく私を見ていました。偽クリスチャンみたいに私のことを最初言ってたんです。でも信仰生活を送っていく中でそんなことを言わなくなりました。で、私を責める言葉はなくなりました。許しの中で見てくれるようになりました。おそらくそうやって厳しい目を自分の子供に向けるときに実はですね、それは実は自分を見てる眼差しでもあるんです。自分を見てる眼差しがでもあるわけです。人に厳しい人は実は自分にも厳しい眼を向けている。人を裁く人は実は自分も裁かれるんです。私たちが立つべきは許し、キリストの福音です。私たちはデタラメですし、どうしようもないところがあるし、迷うし、なんて言いますかね、わけわかんなくなるし、パウロも途方に暮れてますけど、そういうようなことあるんです。でもそれでも救われてるんです。立派じゃないんです。でもそれでも救われてるんです。私たちは自分の行いで、自分が立法を行うことによって救われるんじゃなくて、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、その恵みによって、そのキリストを信じることによってのみ救われるんです。他のことじゃないんです、ね、私は母と共に人生の歩みをですね、ある時期遅れて、そして時々それから戻っていって 会話する時が、厳しい時でもありあった時もあったんですが、でもやっぱり今から考えると本当に恵みの時だなと思いました。で、とても辛い厳しい思いを持っています。でも本当に福音に立って生きるようにということを今日もう一度私自身自分の中に私の中にも本当に救ってるんです。この立法主義が立法主義的生き方が、でもそれは同居できないんです。福音と一緒に中間でやっていきましょう、まああっち転びこっち転びしながらやっていきましょうって言うんじゃダメだとパウロは言います。きっぱりさっぱり切って捨てろって言うわけです。ここでその生き方はそうじゃなくて福音の中に生きていけと言うんです。日本人ってこれがわからないんです。さっぱりしないんです、信仰が。だから喜びとか感謝とかが消えていくんです。このパウロの言葉に私こそそういうことでどっちつかずの状態にいようとすることはできないんだってことをもう一度受け止めて、神の恵みによってパウロが見て、そしてここで語られている神の恵みの言葉に立って、神の愛に包まれて温められて誠の自由に生きる道を歩みたい、そう願います。お祈りをいたします。神よ、今日の御言葉を感謝をいたします。あなたが御言葉を通して私たちがあなたによって選ばれて、あなたの御目に留められ、あなたによって自由を与えられたものであり、イエス・キリストの福音のもとに歩むようにあなたによって救われたものであることをお示しくださり感謝をいたします。恵みによって、ただ信仰によってのみ救われた私たちですが、私たちはともするといつの間にかこの福音から外れて歩もうとしますし、そしてまた、曖昧なところにとどまって生きようとするものでございます。またこの世の攻撃に弱く、この世の中にあってさまようものでありますけれども、こんな私たちにあなたは福音のもとにしっかり立って歩むように、与えられた自由の中に立って歩むようにと語り聞かせていてくださいます。この恵みの御言葉をもう一度聞き取らせてくださり、この恵みにしっかり立って歩んでいくものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。